私たちには信仰とともに神様からの賜物が与えられています。私たちはそれを神様のために用い捧げていきます。今日私たちが聞いた新約の御言葉では、コリントの信徒への手紙というその書では、兄弟たちという呼びかけとともに伝道者パウロたちが語りかける言葉が記されていました。おそらくこの手紙が記される前に、コリント教会の人々からパウロたちに対しての手紙があったと推察できます。コリント教会でこんな問題があります、また他にはこんな問題も起こっています、先生たちどうしたらいいでしょうか、といったそんな SOS とも言えるような手紙が記されていたと考えられるのです。そんな手紙を受けて、イエス様はこう教えていたぞ、教会とはそもそもこういうものだよ、というふうに答えていくのがこのコリントの信徒への手紙1なのです。第12章からはある新しい課題について語られています。それは聖霊の賜物とは何だろうかということです。コリントの信徒への手紙1を第12、第13、第14章と読んでいくと、コリント教会にどんな問題が起こっていたかをある程度考えることができる。コリント教会には神様の霊に満たされて異言を語る人がいたと考えられます。異言、異なる言葉と書いて異言。ある人が神様の霊に満たされて心熱くされて語る言葉です。それは普段の言葉とは全く違う言葉で、そうなると他の人はその言葉がもう理解できないような言葉になっている。コリント教会においてはそのように異言を語る人がどこか特別視されていたことが推察できます。信仰がより深い人の現れとでも思われていたのでしょうか。そうなると異言を語れるというのがある種の、自分を高めていること、異言を語れるからこの人はすごいんだとか自分はすごいんだとか思う、そういう節があったのかもしれない。そのような事柄についてこれでいいんでしょうかと問われ、パウロたちは答えていくのです。それが今日の一緒に聞いたところだった。聖霊なる神様から与えられたものとはそもそもこういうものではないかと、特定の誰かにだけ与えられるものじゃない、キリスト者皆に与えられるものだと。そして第13章へと進んでいくと、さらに大事なことが伝えられる。それは神様から与えられた賜物の中で最も偉大なものは威厳ではなく愛ではないか。そのようにしてパウロたちはこの手紙でコリント教会がイエス様の体である教会としてなお元気にしっかりと立っていけるようにと導き励ましているのです。その内容こそがこの手紙の目的なんです。ということは今一緒にこのメッセージを聞いている私たちも示されるのです。私たちが教会に集められてキリスト者となる道が備えられて神様から与えられたものがあるのだということと、そしてそれを神様への感謝とともに用いていく、そのようにして神様に従っていく道が今日もまた示されるのです。さて今日一緒に聞いたところは第12章の一節からでした。このように記されていました。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ 異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。神様から与えられたものって何だろうと考えるときに、まずパウロが伝えることは、信仰の告白そのものが神様から与えられたものだったということです。私たちが心から全身全霊を込めてイエス様こそ救い主ですと告白するのは、それは聖霊なる神様が与えてくださったことなのだと。皆さん一緒に考えてみましょう。口先だけでイエス様が救い主であると言えるのは、おそらく誰にでもできることだと言えるでしょう。例えばイエス・キリストというその皆も、イエスは救い主であるということ、キリストであるということを表す名前となっている。これが世界中にもう告げ知らされて、その名が皆口にするようになっている。しかし本当にこのイエス様こそが私のために十字架におかかりになったんだ、私を救ってくださったんだということを真心から告白するというのは、実は誰にでもできるものではない。いや、もちろんその道は備えられているが、すぐにできるものではないということは皆さんも感じられるのではないでしょうか。皆さん自身のことを考えてみてください。すでに受洗し信仰告白を終えたものを終えた方は、それまでの道のりが決して短い簡単なものではなかったと思い起こすことができるでしょう。どれほどの祈りとどれほどの備えの時があったか、時につまずいたり困難があったりした人もいるのではありませんか。あるいはまだ受洗信仰告白には至っていないけれど、少しずつその道が備えられている人もここにいるでしょう。その人たちもわかると思うんです。本心からイエス様が救い主だっていうふうに分かって告白するのは決して簡単なことではないんじゃないかということ。イエス様への信仰の告白、それも私たちが自分の力だけでできるものではないのです。主が聖霊なる神として私たちに言葉を与えてくださる、そのことこそがもう聖霊なる神からの賜物ということができるのです。さて今日は賜物という言葉をじっくり味わっていくことになります。賜物、皆さん普段の生活で日常会話で賜物という言葉を使うことはあまり多くないと思います。私この賜物あの人からもらったんだとか、あの人から賜物もらったよとか、そんな話をすることなかなかない。しかし一方で教会ではこの言葉よく使われて大切に使われていく言葉です。じゃあ賜物って何だろう。賜物っていう言葉を聖書の元の言葉で考えると、カタカナで言うカリスマということができます。カリスマという言葉の元の意味になる言葉、ただし今私たちがカリスマという言葉を聞いて考える意味はどちらかというと、才能豊かな人の何だろう、その人を表すような言葉になっているけど、ちょっとそれは意味が違うことになる。カリスマというのは例えば英語で考えればギフトと訳すことができるものです。自分が何かをしたからとかではなく、素直に相手が差し出してくれているもの、そしてそれを喜んで受け取るもの、自分が何かをしたから勝ち取るようなものではなく、相手が一方的にくれるもの、それが賜物だと言えるのです。実は聖書の元の言葉の賜物っていう言葉には、 恵みっていう言葉も込められている。無条件に一方的に与えられるもの、それが賜物なんです。さてその賜物について、しかもその聖霊が下さる賜物についてパウロたちは伝えていきます。それは4節から。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。賜物はいろいろある、勤めはいろいろある、働きはいろいろあるけれど、その元は一つなんだっていうことをここでパウロたちは伝えています。同時にこれは教会のある信仰をよく言い表している言葉が散りばめられていることになる。教会のとても大切な信仰の根拠ともなるような箇所とも言っていいでしょう。三位一体なる神様への信仰です。主なる神は、父なる神としても、子なる神イエス様としても、聖霊なる神様としても、私たちと一緒にいてくださるという信仰です。具体的にこの4節からを読むと私たちには示されるんです。聖霊なる神は私たちに賜物をくださると。主イエスは私たちに務めを、使命をお与えになっている。父なる神は私たちを作り、用いて、働かせ、奉仕させてくださる。ここでパウロたちは伝える。私たちが賜物を用いたり、使命に立たされたり、あるいは奉仕したりするのは、すべて起源は主なる神様を一人に集約するのだと。さまざまな賜物や働きがあるけれど、その目的はすべて神様のためなんだと。そう、神様の喜びのためなんだ、すべては。今日のコリントの信徒への手紙1の御言葉を味わうにあたって、どうしても触れたくなるイエス様の言葉があります。福音書、イエス様が例えを話された。その例えをどうしても今日は一緒に聞かざるを得ない。どんな例えか。タラントの例えです。マタイによる福音書第25章14節から。お開きになる方はお開きになってもいいでしょう。新約の49ページから。もしかしたら伝道者パウロ自身もこのイエス様の言葉を他の弟子から伝え聞き、その上でこの手紙を記していたかもしれない。マタイによる福音書第25章14節、このように記されてイエス様は例えを話し始めていると書かれている。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。イエス様がこの例えを弟子たちに語られたのは天の国を伝えるためということは、人生教訓や、あるいは金儲けのやり方を教えるためにイエス様が語られたのではない。天の国を教えるために、神様の御心を伝えるために、教会の在り方を伝えるために、このお話を、この例えをなさった。主人と共に出てくるのはしもべたちというふうにイエス様は例えられている。ただの人々ではない、神様に、主人である神様に従う者、つまりは主に信頼し生きることを告白したキリスト者ともここで考えていいでしょう。そのしもべたちに 神様はタラントンをお与えになった。主人である主はタラントンを、つまりこれは賜物と置き換えて考えてもいいでしょう。その賜物をお与えになった。しもべたちの力に応じてタラントンを与えたと記されています。タラントンというのを、まあ、ここでは神様の霊的な賜物と考えることができますが、同時に、それはその霊的な賜物というのはもともと人間が持っている能力、生まれながらに持っている能力とは違うのだということもこの箇所から示されるかもしれない。例えば私たちが生まれながらに持っている能力いくつかあると思います。足が速いとか歌がうまいとか泳ぎが得意だとか、そういった能力があるかもしれない。それとは別に神様は私たちに聖霊の賜物を与えてくださる。それは信仰を告白した時にはっきり示される、いやその時にむしろその時から与えられると言っても過言ではない。信仰がなければその賜物に気づくこともできないものだし、そもそも賜物がなければ信仰も告白できないからです。そしてその賜物は全てのものに与えられている。キリスト者全てに与えられている。誰か特定のものに与えられていないということはない。しもべたちにそれぞれに違ったタラントンが与えられていることがそれを表している。タラントンの表現においては1、2、5として数字の違いが示されています。でもこれは数字の大小の違いを示すものとはならないんです。なぜならまあ一つ言えるとしたら1タラントンでも莫大な金額であるということが言えるでしょう。またもう一つ言える理由はこの例えの中で帰ってきた主人がしもべたちに何て言うかが私たちに考えるヒントをくれるからです。帰ってきた主人は2人のしもべに対して次のように言います。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実だったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。この言葉どこに出てくるか、2箇所出てくるんです。つまり5タラントンを新たに稼いだ者にも、2タラントンを新たに稼いだ者にも同じ言葉を、まるっきし同じ言葉を主は告げられるということです。大小ではない、それぞれに与えられた違いがあってもその目的が一緒である。主人が言ったこの言葉で一番大切なのはどこか、言葉の最後の言葉です。主人と一緒に喜んでくれ、この言葉に尽きる。二人のしもべもこの主人の言葉が目的だったんじゃないでしょうか。主に喜んでもらって、一緒に喜んでくれって言われるそのことが目的だった。主人と一緒に喜びたいから与えられた、預けられた賜物タラントンを用いたんだと。一方でもう一人のしもべのことも記されている。そのしもべは主人と一緒に喜ぼうっていうことより主人への恐れが勝ってしまって結果的にタラントンを土に埋めてしまった。私たちの賜物は、あるいはキリスト者に与えられる賜物は目的がある。神様と一緒に喜ぶためのものなのです。イエス様がタラントンの例えでお教えになったのと同じように、私たちがその賜物を用いるのは神様のため。だから話は戻ってコリント教会の課題が、問題が分かってくる。異言の賜物を 自分の凄さのために用いているとしたらそれは違うよと、パウロはここから伝えていくのです。これから伝えていくのです。賜物は自分のために、自分が特別であることを示すための賜物ではないということが。コリントの信徒の手紙1に戻ります。第12章の7節にそういう目的がはっきり示される言葉が記されている。第7節、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。自分のためではないのだ。教会全体が、さらには教会の頭であるイエス様がお喜びになることが目的なんだ。そのために聖霊の賜物をあなたたちに与えられているんだとパウロは伝えていくんです。聖書にはそのようにして神様から与えられたものを神様のために用いて、神様にお捧げして、神様と一緒に喜ぶ者たちのことが記されている。例えば今日は旧約の御言葉も一緒に聞きました。幕屋を建設するときに神様の霊が与えられて、神様のために用いられていった者たちが名指しで記されている。そういった一人一人のさまざまな賜物を生かすことで教会は、信仰者の群れは進んできたのだと。あるいはこの手紙を書いているパウロ自身もその賜物を自分のためではなく神様のためにひたすら使ったものでありました。復活のイエス様に出会い、パウロは神様のものを、神様のもとへと向き直りました。そしてそれまで追い求めていた律法によって勝ち取るという信仰という偶像から解き放たれました。イエス様に使わされた他の弟子であるアナニアが洗礼を授け、そしてその時パウロは聖霊に満たされました。そしてイエス様こそ神の子、救い主ですと告白して述べ伝え始めました。ますます力を得てイエス様が救い主であることを論証していきました。使徒言行録第9章にはその出来事が記されている。そしてそれから使徒言行録を読んでいけば分かります。パウロがどのように神様の喜びのために自分に与えられた賜物を用いていったか。イエス様のことをしっかり伝えるために知恵の言葉が聖霊の賜物としてパウロに与えられていました。悪霊に囚われていたものを癒し、死者を蘇生させる奇跡が聖霊の賜物としてパウロに与えられていました。パウロはそれを自分を高め特別にするために用いたのではなかった。ひたすらイエス様の福音をさらに伝えていくために用いていった。このような聖霊の賜物は、何度も言うように特定のキリスト者だけのためのものではない、パウロだけのものではない、ここに集うキリスト者皆のためにあるのです。もう与えられている。牧師だけのものでも、一部の教会員のためのものだけではもうない。イエス様は救い主ですと心からの信仰を告白した者にも与えられているんです。その皆がまずイエス様への信仰を心から自分の告白としてできるようにされた。礼拝でそのように自分自身に与えられた喜びの言葉として信仰を告白し、礼拝を捧げるように変えられた。そして今度はその賜物をイエス様の喜びのために、具体的に言えばイエス様の救いを人々に知らせるために用いることができる。強いて言えば用いなければいけない、いやむしろその賜物を用いずにはいられなくなっている。 その賜物って具体的に聖霊から与えられた賜物って何だろうっていうのはなかなかすぐには思いつかないかもしれません。それこそ自分のもともと持ってた能力と勘違いしそうになることだってあるかもしれない。あるいはこれから手紙を読み進めていって聖霊の賜物ってこういうものだっていろいろ書かれているのを見ても、あ、自分はこれ持ってるなってすぐ分かるようなものがないかもしれない。けれど明らかに言えるのはもう私たちにはそれが与えられているということ。ただ自分の歌がうまいんじゃなくて、この歌も神様のために捧げるんだっていうふうに信仰とともに見出せたら、それは聖霊の賜物と言えるでしょうし、あるいは賛美を支えるための奉仕ができることを見出せたら、それも賜物と言えるでしょう。あるいは自分の信仰とともにイエス様のことを誰かに伝えることも、誰かにイエス様のところに一緒に行こうっていうことだってもう聖霊の賜物と言えるんです。そしてそれを私たちは喜んで神様にお捧げしていく。一タラントの与えられたしもべと同じようなことはしない。あるいは神様から与えられた愛によって誰かを愛することだって私たちの賜物であり、それを生かすことだと言えるでしょう。自分たちの賜物を、私には神様から与えられていない、賜物を与えられてないみたいですとか、あるいはなかなか私は神様に役に立てられていませんなんていうことを謙遜みたいに言うことはもう必要ない。私たちが与えられた賜物を教会の中でさまざまな技に携わる中で見出し、そして磨いていくことができる、それが教会の進む在り方です。そして何より私たちはその賜物を喜ばざるを得ない事実がもう与えられている。神様からの賜物、恵みはイエス様の十字架というあまりにも素晴らしい出来事でもう起こっているからです。何より最大の恵みであるイエス様の十字架が、そしてその十字架にかかるほどのイエス様が私たちへの愛を示しているということが、愛を注いでいるということがもう私たちに与えられた賜物なんです。与えられたからこそ今度は喜んでお応えしていく。与えられた、さらに豊かに与えられた他の賜物も、一人一人違うそれぞれの賜物も用いていく。私は思うのです。復活のイエス様は教会のキリスト者たちを福音宣教に使わすときに何も持たせないで使わすというのを望まれなかったんだなっていうこと、そのものが救いをより伝えていくためにどんどんどんどん賜物を与えた、そしてこれを用いていきなさい、これを用いていきなさい、そうお伝えになった。聖霊なる神様は私たちに賜物をもうくださっている。そしてこれから信仰の告白へと導かれる人にも賜物が約束されている。そして私たちはその賜物を神様のために、神様にお応えして用いていく、神様と一緒に喜ぶためにその賜物を捧げていきましょう。祈ります。主なる神よ、この教会があなたの賜物を生かし、そしてそれを用いてあなたの栄光を表し続けていることを心から感謝します。その群れがここにいます。一人一人があなたから与えられたものを見出し、さらにそれを あなたの栄光のために磨き上げていくことができますように、教会の福音宣教の歩みがそれによってさらに進みますように、その中心にイエス様の愛があることをみんなで喜ぶことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。